ークボリューム16始めていきたいと思います。お届けしますのはシャロと
ヨヨと
秀樹223です。
はい、皆様、はい、こんばんはでございます、は
い、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
感覚をあまり開けてない感じで
そうだね、119ワックにしては早く撮ってる方ですね。
いいペースです。
はい、いいペースです。で、うん、なんかですね、今日は MacBook Pro の特集をやるっていう話だったんですが、なんか風の噂によると秀樹教授の MacBook Pro が初期不良だった話を聞いたんですけど、どんな症状なんですか？
やっぱりね、気強いよ俺最近巷で言われてる残像、
うん、
ウィンドウとか動かすと、
うん、
ウィンドウがこう残るんだよね、
うんうん、
ジーニーエフェクトでギューって入っていくときにその残像がすごい残ってますね、
うん、
さっきね、あのヨーヨーとシャロちゃんにはね、こういう時の iPhone だよビデオに撮ったから
秀樹教授がですね、あの iPhone でですね、縦と横の画面を逆に撮ってたんで要するに横になって見ないと見えない状態になってたんですよ。それが YouTube に上がってたんで、私すげえこのバッグ初期不良で縦横は逆に映ってると思ってそれが初期不良だと思ってたんですけど、違うんですね。
そう、それじゃないやつね。これただ iPhone で撮ったから縦になってるだけで、
なるほど。
実際はその残像、これなんて言うといいの、ようよこういう残像って。
もう完全に残像で、うん、G2 エフェクトってスムーズに、あの下のタスクバーみたいなところに入っていくんですよね、ウィンドウが、
うん、
なんだけどそうならずに、ウィンドウの各小さくなっていくサイズの角っこが残ってる感じですよね。
そうそう、
あの画面上にな
んて言うんだろう、パラパラ漫画を全部
そう
分かりやすい、分かりやすい、
うん、
分かりやすいかでそういうのが起きてて、うん、まあ、これ買って3日目ぐらいだったんだよこれ出たのが、
はい、
あ、
届いたでしょ、
うん、
届いて、やっぱりいろいろ触りたいじゃん、
うん、
早いんだろうとかさ、
うん、
俺の中ではもう史上最高最高モデルだから今んとこさ、
うんうんうん、
これは動画見る、やってみるしかないだろうと思って、
うん、
立ち上げたんだわ、
うん、
で iMovie 立ち上げるとほら一番最初にサムネイル作りますかとか聞かれるでしょ、う
ん、はいはい、
であれ今までやったことないんだけど時間かかっからやったことないんだけど、
うん、
まあ、レティーナはパワフルなんですぐ終わるかなと思ってやったの。
はいはいはいはい。
でね、よくよく考えてみるとそれを作ってる間にこの症状が出てたような気がするんだわ。
あ、
ずっとねサムネイル作り終わってもこれが解除されないような状態で、
うん、
結局は再起動して治ったんだけど、
うん、
その後も再現性がないのね。
うんうんうんうん、
あ、サムネイル作ってる時だけだったのかなみたいな感じで、
他のさ、よく残像で初期不良、まあ、初期不良っていうか出てる人なんかはさ、うん、やっぱり使ってる時にずっとなってるんじゃなくて、うん、何かのタスクをしてる時だけやることが多いのかな。その辺はどうなんだろう。
あんまりちゃんとはっきり確認は取ってないんだけど、うん、俺見たその動画で上がってるの見た時はここまでなんかはっきり残像が残ってる感じではなくて、なんて言うんだろう、うん、テレビのゴーストみたいな感じ。
はいはいはいはいはいはい、
残ってて、で、まあ、時間が経つとこう消えていくみたいな感じだったのは見たんだけどね、
うんうんうん、私が動画見た時は逆に半透明みたいな感じで前に使ってたなんかウィンドウが残っちゃってたりとか、
うん、
そういうのが多かったね。割と
それずっと残ってんの、
うん、ずっと半透明みたいになって残っていて、でその上から次のタスクのウィンドウを重ねちゃうと、
うん、
それがなんかまあ、表示されてっていう、うん、ダブルでこう重なっちゃうような感じなのは見た。
それがあれなの、その初期不良で噂され、
うんうんうんうん、
問題 されてて、
うん、
あとほらジャックさんもブログに書いてたよね、
うんうん、
ジャックさんはまた残像とは違ってたみたいだけど、
うん、
モニターの真ん中に白くなっちゃったとかって、
うんうんうん、
それ他もしてもらってたけどね、
うん、
俺もさこの症状が出たんで、
うん、
まあこれネタできたと思って、通常だったらちょっとね残念なんだけど、
うん、
番組とかやっててこういうの当たるとちょっとラッキーかなとかって思う自分もいながらさ、
うん、
で、まあ、これは意気揚々とさ、
うん、
Apple Store に行かねばと思ってで、さっき見せた動画を撮ってたわけよ、
はいはい、
再現性がないと悪いんで、うん、Apple Store に行ってこれこれこれこれって言いたくって、
うん、
iPhone で撮ってたんだけど、
うん、
この間の日曜日にアップルストアに行ってきました。
行ってきました。
行ってきました。
はい。
なんていうのもう俺あれだよみたいな。もう
俺あれだよじゃ分かんない。
俺主不良だよ。
出たよみたいな。
はい、ちょっと勝ち誇った感じで俺出ちゃったよみたいな感じで入って
た。俺当たりきっちゃったよみたいな感じで。行ったんだけど、で iPhone でさ、Apple Store の予約できるんだけど、あのアプリなかなか優秀でいい。
そうだよ。この間支払いしたもん、あのアプリで。
あ、本当に？
でダウンロードしてなくて店員さんに待っててもらって、そこでダウンロードして、でそのお姉さんに使い方を教わって、払ったから普通よりずっと時間かかったんだけど、アップルストアって言うんだっけ、あのアプリの名前、
アップルストア、
うん、あれよかった、すごい、
あれいい、うん、あれでもう一回もっと予約したくなったもんで予約して行ったので、
うん、
そしたらさ、まあなんていうの、意外と太陽冷たかったんだわ、
うん
で結局オンラインストアで買ってるん で, で2週間以内の場合は、まあ、基本的には初期不良扱いになるみたいな感じで、
うんうん
う
ん、
こちらで買った場合ですと、まあ、交換の対象にはなるんですけどもということで、うんうんうん、電話してくれと、
うん、
で電話番号はどこですかって聞いたら、
うん、
ホームページに載ってますよと、
うん、
意外と冷たかったのよ、
うんうんうん、
お姉さ
ん
で、まあ仕方ないんだけどね、その仙台で売ったものじゃないんで、
うん、
CTO っていうの、
うん、
カスタマイズしてるからなんともなんないじゃん、
はいはいはいはい、
まあそれは仕方ないなと思って、
うん、
電話番号聞いて、
うん、
0120-993-993 に
覚えてるし、
うん、で言われて今日かけてみたの、
うん、
そしたら得意のその音声ガイダンスってこう番号やってくじゃん、
うん、
そしたらね、結局つながるところがサポートセンターって言って、
うん、
テクニックサポートセンターっていうところで、
うん、
この電話番号関係ないんだわ、これ993-993じゃなくってサポートの方の 0120-27753 の5っていうところにかかるらしいんだけど、
一応フリーダイヤル、
そうそうそう、フリーダイヤルでここにかかって、まあ男性の人と、もう最近あれだよ、レティーナからもう注文するところから俺はもうあれだね、ずっと電話しまくってっからね、
あーもうで結局それ何交換してくんないの？
うんとね、今日結局話した時は、
うん、
ちょっとお昼に出先からかけたので、
うんうん、
ここで爪が甘かった俺、
うん、
シリアル番号がないとなんともなんない人
いや普通それをご用意してお電話するんですが、
うん、俺は電話番号だけ控えてやっちゃったんで、
あ、
まあ、でも今のところさ再現性がないのよ、
あ
ー、なので電話で話はしたんだけど、
うん、
まあ、再現性はないんですけどって話、うん、サムネイル作る時だとあれなのかな、
この YouTube 見てくださいは聞かなかったわけだ、
あ、何その URL を言うの、
そうそうそう、
電話で、
そうそう
そうそこまではちょっと言えなかったなで、まあ、そこで電話した時には、まあ、再現性がないんですということでちょっとお伝えしまして、
うんうん、
でまあ、いろいろこっちでもやってみますと、
うん、
まあ、OS の再インストールだったりとかやってみたらいいんじゃないですかみたいなことも言われたんで、
うん、
じゃあ分かりましたということでやってみますのでということで、まあ、今日は引き下がってやったんだけど
このぐらいにしといてやったんだ
でもね、電話の対応してくれた方はちゃんとシリアル番号を持参の上、
うん、
お電話していただければ、電話の方で分かる範囲で対応させていただきますということで、
うん、
いただいたので1年以内にだったら交換も可能ですから、
うん、そうだね、
修理の方も可能なのでってことで、うん、まあ、こんな感じで今日はやり取り終わったんだけど、
でさ、その不良は残像が残るやつ1個だけだったんだ結局。
いや、その他にもね、
うん、
残像が残るっていうのはもう再現性がないからはーとか思ってたんだけど、
うん、
シャルちゃんと要々に見せなきゃなと思って、
うん、
iMovie また立ち上げてなるかなとかって思ったの、
うん、
そしたらさ、今度さ iMovie 立ち上げたらさ、その諸悪の根源になってたサムネイルが消えてるんだわ
そりゃ
なくなってんだよサムネイル、
なんだそりゃ、え、作ったやつがもうないんだ、
ないのよ、
へ
え、これね、俺サムネイルなんて全部消さないよね普通、
まあ消さないね、
え、
うん、
消した覚えもないし、
うん、
せっかくさ作ったのにさ初めて作ったのにさサムネイル、
うん、しかも結構手間かかりますからね、
そう、3-4時間かかったかな、
うんうんうん、
その残像事件まで起こしてたのにさ、 表見たらないの。
また新しく作ったら同じことになるかな。
そうそう、それやってみようかなとは思ってんだけど、うん、まあ、さっき立ち上げたばっかりなんでまだやってはいないんだけどね、うん、でこれでもう一回サムネイル作りますかっては出てくるんで、うんうん、これさちょっと聞きたいんだけど、うん、サムネイルって作った後にさ、うん、出来上がった後にあれってまたメッセージ出る？サムネイル作りますかって。
出ないです
。出ないよ、
ね、
一回作ったらそれで終わりのはずです。
あれ一番最初だけだもんね、はい、あれずっと出てたのよ、アイムービー立ち上げるたびに。
ああ。
だからもしかするとその辺もちょっとおかしいのかもしんないよね。
あれ iMovie 自体をさ一回消して再インストールとかでは、うん、やってみた？
それはまだやってない。
あ
でその、買って3日目にサムネ作って、
うん、
そうだね、 Apple Store に行くまでの間にもずっと症状出るかなと思って見てたんで、
うん、
その時毎回立ち上げるたびにサムネイル作りますかみたいな感じで一番やってて作らねえよみたいなさ、で後で後でって押してたんだ。
結局、うん、究極突き詰めてみると、
うん、
呪われたんだよ。
そう、結構いい感じで当たり引いてる。
ハードウェア的な障害は残像現象だけで、うん、サムネイルのお話はなんかアプリケーションの問題っぽい。
そうそう、アプリケーションの問題っぽい。で残像の方もさ、これハードウェアというよりはドライバーなのかなみたいな。
うん、
だからあ、まあ、アップデート待ちっていうのもなんか変だけどね。
うん、
ドライバーいっぱい出ればドライバーのアップデートって出るのかもしれないけど、
うん、でもそれジーニアス持ってけばさ逆にどこの問題かも見てもらえるじゃん。
うん、
うん、だからとりあえず持ち込みするかなんか、うん、ね、相談に乗ってもらった方が早いかもしれないね。
もう一回予約か、あの、
あ、
あれ使いかな。
うん、
いいアプリなんで。
待ち時間なしでいけますからね。
そうそうそうそう。で、シャロちゃん的には、うん、あのガレ版の、
うん、
iTunes への書き出し、
うんうんうん、
あれの音量調節をできるボタンがあるんだけど、うん、それが効かなくなっちゃって、
うん、
でそれはもう Mac 自体の不具合っていうより もうガレ版の問題だと思ってるんだけど、もちろん。で全然その大きさの違いが反映されないんでそこだけでね、うん、あとはね全部 OK だった。とりあえず今のところは。
じゃあハズレ引いてないんだ。
うん、すんごい安かった。
あ、でもそれだけかな俺もな、うん、それぐらいかな。なんでまあそれぐらいなんだけど、
うん、
もう一個あるんだよ俺。
何？
あの前回さご機嫌斜めスペシャルやったじゃん。
うんうんうん、うん、
ご機嫌斜めがさ iPhone にも来たのよ。
ほら
これは次出たら買い替えだとか言ってるからかな。ここに来てさ iPhone が
だから秀地教授自体が呪われてるから
俺さ
全ての持ってるデバイスに反映されんじゃないか、その呪いが。
ついてるって結構言われるからね。
さんの iPhone は iPhone4 なん
だよね。 iPhone4 でずっとね OS5 のままにしてたのね。
ああ。
固定値にするときなんか不具合あるとか言ってたじゃん。
ああ。
で、あと iCloud も使ってなかったんで、
うん、
で、まあ、今回このタイミングで iCloud に移行したんだけど、
うん、
で iPhone でさ 5.1.1 に上げたわけさ、
うん、
で iCloud も使えるようにしたわけさ、
うん、
そしたらさすっげーバッテリー減るの早くなって半日でなくなるの。半日で。
あれそれはちょっと食いすぎだね。
う
ん、
ずーっとあったかいの。
へー、
あれだよね、ガンガンバッテリー消耗してるんで。
あ、
感じ、
あの電池の隣に位置情報確認の紫色 の、 あの雷印が出たりとかします。
あ、でね、結局雷マークってあれだよね、あの位置情報の時のやつでしょ。
そうです、
うん、あれも出しててる状態で使ってて、
うん、
復元で買った時の状態に戻したのさ、
うん、
でアプリも入れないでそれでやってみたら、それだとバッテリーは減らないのね。
うんうんうん、
そっか、そのアプリケーションがなんかパニックってんだなと思って、
うん、
でいろいろやってみたところ、
うん、
サードパーティーのアプリを入れない状態でいろいろ設定を変えてやってみたら、うん、どうもね iCloud のアイコンを探す、
うん、
これとね、フォトストリームとあとバックアップを入れるとどんどんどんどんバッテリーを食っていくみたいで、 とすっげーバッテリー持つ。
あーじゃあアプリか、アプリのその今言った中のどれかかって感じなんだね。
こういう感じになってるのって他の人は出てないんで、うん、俺だけだったらちょっと何とも言えないんだけど、今のところはこれをオンにするとどんどんバッテリーが減って、うん、せっかく iCloud にしたんだけど、うん、フォトストリームが使えてないっていう、うん、ストレージあバックアップも使えてないっていう。
フォトストリームに写真何枚ぐらい入ってる？ちなみに。
いや全然5枚ぐらいしか入れてなかった。
じゃあ関係ねえな。
うん、ちょっと未体験なんだよねフォトストリーム、ほとんど使ってないんで。
たまにさフォトストリームにもうすげえ枚数の写真とかをさ入れとくとさ、うん、同期するときにいろんなとこおかしくなるときもあんだよ。だからたくさん入ってればってこともあるけど、まあ別にそんな5枚ぐらいじゃ何にも起こんないだろうしね。
もうすごいよ俺この1週間ぐらい iPhone の復元7回ぐらいやってっからね。
ストリーム595枚入ってますけどな、もう
なんともない。
あ
これ何なんだろうな、個体差なのかな。ちょっとね
買ってどのぐらいだっけ。
いやもう今年買い替えなんでちょうど2年ぐらいだね。
あそうか、まあ、バッテリー自体も、うん、まあちょっと弱ってくる頃ではあるかもしれないよね。
でもそれまで全然普通に使ってたからね。
まあそれもあれだな、ジニアス持ち込みだな。2つ折ってすいません呪われているんですが何とかしていただけないでしょうかって、
ね、今まともに使えてるのは、うん、あでも iPad も順調だな、うん、iPadiPad でいいわ。iPad 一番使えんね。
あじゃあとりあえず不具合の話だけで終わっちゃうとあれなんで、こっからはちょっと使ってみた感想もあると思うんですけど、まず、うん、秀吉教授はシステムの構成っていうのはどういうものを買ったのかをご紹介してください。
ね、まあ、これシャルちゃんと同じになるんだけど、うんうん、ストレージは512だよね、うん、でメモリーが 16GB、
はい、
CPU が 2.6 か。
そう。
で画面のサイズはちなみに15インチってやつだね。
そうだね、はい。
レティーナって言われるやつだね。
そうだね、レティーナディスプレイモデルですね、はい。
っていうのを買わせていただきまして、はい、はい、支払いはまだ終わってません。
これ Apple Care は入ったの結局？
まだ入ってない。
ああ、OK OK。
うん、Apple Care はまあちょっと余裕を持って、余裕を持ってて変だね。お金に余裕がないので後から。
同じくアップルケアつけたらなんかもう本当に大変なことになっちゃうんで、それはつけなかった。1年以内に買うよ。でも、
うん、30が目の前に迫ってくるとなんか嫌なんだよ。
背筋が寒くなってくるからね。
25ぐらいで収めておきたいっていうところが
ね。結局商品がついたのは注文からどのぐらいかかったの、うん、
正確には13日、
うん、
注文して29日着なので、まあ16日間、
2週間ちょっとだね、うん、
でも予定よりは早く届いたんで、うん、3日ぐらい早く届いたのかな、7月、うんうんうん、まあ、正直に言うとね、感想としては、うん、一番最初はすっごいやっぱり見た瞬間うわって一番最初起動した時があったけど、そのレティーナに関してはねやっぱりすぐ慣れるね、
目
綺麗っていうのもなあんまり思わなくなってくるんだけど、うん、でも今までの Mac を見るとあやっぱ違うわっていうのがすっごい感じる、
うんうん、
だから違和感がないけどすごく違いを改めて感じれるっていう、な
ん
の違和感もない。ティーナに関してはもうすごく綺麗なんだけど、
うん、
パソコンってことを意識させないような。
これさ解像度をさ、うん、システム環境設定から5つあって選べるじゃん。今何で使ってる、う
ん、やっぱりねここはねせっかくなので、うん、1920の一番大きいやつで。
あマジで、はいはいはい、
ちょっと字小さいけどね、
うん、小さくなっちゃうんだね。作業領域が要するにでかくなって字がちっちゃくなるんだけど、でもこれさ私なんかはビビりだからさ、ちょっと負荷がかかりますよみたいなこと書いてあるじゃんあそこにさ、
まあね、
うんうん、そうするとちょっと怖くてさ、普段はさレティーナに最適っていうのを選んでんだよ。でアパチャーとかその iPhoto でなんか作業するような時はやっぱり最高の1920の1200で、まあ、見てたりしてるわけですよ。画像中心だからさ、うん、
そのやる作業によって使い分けをしてるんだ。
うんうんうんうん、
うん、これって今までにない感覚だよね。
うん、そう、
今までだとほら結構もう固定じゃん、一番大きい、うん、固定みたいな感じで使って、
うん、
俺もそうだね、たまに解像度を変えて、うん、まあ、こっちはこのぐらいの解像度の方がやりやすいかなとか思いながら、うん、解像度変えながら触ったりはしてるんで、うん、この感覚っていうのは今までのパソコンにはない感覚かな、やっぱり。そうね、
まあ自分はですね、やっぱりすごい綺麗なんだけど、特に写真綺麗だから、うん、まあ、今猫に小判状態なわけですよ。でも私ね、本当にこのレティーナモデルから、今までもアップルの製品ですごい好きだったけど、うん、このレティーナでもうすげえ考え方が変わったんだよ。あ、もっとやっぱり Mac のことをすごいよく知って、それでもっともっと使い込んでいって、なんか作る方もすごい一生懸命に作ってるっていうのがすげえ感じたんだよ。なんかだからもう本当にそれに自分がこう追いついていこうっていう感じになってきて、なんかね、アップルに対する考え方が変わってきたの。今までのちょっと好きだなっていうレベルからガチ入り込んだレベルになっていっていったんだよ。
ちょっと好きだなレベルだったの？
まあ、まあまあすごい好きだよっていうぐらいだったんだけど、もう今回は、
うん、
なんか最初にみんなが多分考えてるよりもすごい感動が来ちゃって、
うん、
で、すげえって心の底から思ったんだよ。今まで、あ、すごいですねって言ってたのと違う
値段以上の
感動。そうだからもう本当に腹の底からすげえって思っちゃって、なんかちょっと今までのこう傾き加減とは違うぐらいのレベルにいった。今回はいった。
すごいって、まあ、前回もねすごく興奮して、
そうで、この間アップルのスタッフ採用の、
うん、
採用のためのビデオを公開してたじゃん、
うんうんうん、
であれ見て泣いたもん。こんなみんな苦労して作ってんのかって感じで、なんかうるうるしちゃって普通に見られなかった。
今回このレティーナ MacBook Pro に、うん、キャロちゃんはこうアップルの魂を感じるわけ。
そう、なんか感じたんだよね、自分なりにね、すごく、うん、違う。
俺はね、なんかどっちかっていうと、こう今までの中では意外とこう冷静に一番出てるパソコン。
あ、
ただこう使ってみて今回すっごく思ったのは、スペック、画面もそうだし、そのパワフルさもそうなんだけど、すっげえ持て余してんなと思った。
ああ、そうか、自分が使い切れてないっていう、
追いつけてないな。
あ、そこまでの作業は別にそんなにはないと。
そうだってさ、まああんまりまだ本格的に移行してないっていうところもあるんだけど、うんうんうんうん、メールだけじゃもったいないよなっていう。これさ、ヨーヨーはレティーナ見た？もう、
はい、実は僕見に行ったんですよ。
買ったんですよ。
いや、見たいところはやばやばなんですが、
うん、
これ見たときに、
うん、
普段の仕事のエクセルとかもう細かい字見るのにレティーナ使えたら幸せだろうなって思いましたね。
全然違うだろうね。
今もう普通の Windows の画面で見てると目がしょぼしょぼしてきて、
そうだな、それ全然気がつかなかった俺。
すっごい綺麗に見れて、目の疲れ具合が違うと思いますね。
私ね、ヨーヨーの気持ちすげえわかるんだけど、うん、Windows 2時間あの文字見てんじゃん、
はい、
今の最新のモデルじゃないっていうところ もあるかもしれないけど、うん、頭痛くなってくんだよ、2時間見てると、
うん、2時間が
限界、あの文字見てるだけで、
うん、
あの文字のにじみ方って半端じゃないよね。
もうレティーナ見た後に Windows の画面見たら見れないですよ
これね。 Windows の方には申し訳ないけど、
うん、
本当にね、健康に影響するレベル。
でも文字に関しては本当に圧倒的に、うん、前から Mac の方がやっぱり圧倒的に綺麗だからね。
そうですね。
で、今日さ、あの社長いるじゃん、あのマイクロソフトの、
はいはいはい、
なんかアップルに全面戦争だとか抜かしてやがったからですね、
はいはい、
バカ野郎この野郎って言ってですね、こっち側でね、どっくでいいって暴れてたんですよ。
はい、
やるもんならやってやるこの野郎、
ちばっこだけどね。ちばっこだけどね。
やってたんですよ。
今回さ、そのいろんなところでこうレビューとかしてんじゃん、
うん、
でもやっぱりどのこうレビュー見てもやっぱり今現行モデルで最強のノートだって書いてあるよね、
うん、そうですね。
ただこれが波及してくるよね、絶対に、うん、あの Windows の方にだって波及してきて、またトボさんの話になるけど、トボさん曰く本当に何年か後に、うん、そのレティーナ以外のディスプレイがあるんだろうかと。
お
うん、そこまで生きて、だからそれは何年もかかるだろうけど、その何年か先にレティーナ以外のね、レベルのクラスのディスプレイがなくなるんじゃないかと、
うんうん
う
ん、
いうこと言ってたね。
もしさ、こうシャロちゃんさ、
うんうん、
MacBook Pro レティーナ、これ正式 明書って何なんだ。 MacBook Pro
MacBook Pro レティーナディスプレイモデルって言うんだって。
あ、正式名称は、
正式名称は
これさ、うん、お値段で人におすすめはする、
うん、あー、そこか、そこ厳しいな、うん、ここ
結構微妙だよね。
それを言われちゃうとな、
あのすっごくいいマシンだっていうのはすっ、
あー、わかるわかる、言いたいことはわかる、うん、
んだけど、うん、人に勧めれるかっていうと
無理だな、ちょっとな、
これ結構さマニアモデルだよね。
そう、あのね、うちの親がお値段聞いた時にお前いい加減にしろよって言ってたのだって。
でも昔考えるとそんな高っ、
ああ、ね、まあね、
昔の人たちはもう高い値段で買ってたからね。だよね、35円とかで買ってたんだからね、前はね、うん、でね、今俺もねここにね、自慢かどうかは分かんないんだけど、うん、今左にレティーナがあるのね、
うん、
で足元にエアーがあるのね、
うん、足元にあるんだ、うん、
で右側に MacBook Pro 15インチがあるのね、
うん、
でその下敷きとして PowerBook G4 があるのね。
すっげー贅沢な使い方してる。
でカバンの中に iPad が入ってて、あ、元に iPhone がある状態なんだけど、うん、この下敷きになってる PowerBook G4 が一番高いから。
あー、おいくら万円だったの。
これ32か3だったと、うん、これが一番高いのが今全然使ってない。
だから昔からの Mac ユーザーさんとかだとさ、
うん、
やっぱり安くなったって感のが大きいんだろうね、
うん、
うん、
だけどレティーナは人には勧められない、
うん、
本当に好きじゃないとこの金額はちょっとなかなかね、
うん、
勧めらんないかなって思うね。うん、贅沢品だと思うよこれは、うん、本気で勧めるならエアー勧めるよね。
あー、そっか、
うん、まあ、俺今回ねこのレティーナに関してはご祝儀モデルって言ってんのね。
なるほど、
うん、俺はねご祝儀モデルだと思ってるんで、やっぱ好きな人がご祝儀で買うマシンだと思う。
うーん、なるほどね、
うん、あとねちょっと感動したのはさ、うん、エアの時も同じ感動があったんだけど、
うん、
SSD やっぱり早いなっていう、
早い、
うん、っていうのはありますね。
今日測ったんだけど、
今日測ったのか、
今日測ったんだけど電源ボタンを押してから壁紙が出てくるまで、要するに実際に使えるようになるまで、
うん、
15秒だったな。
あら、俺のより早いじゃないですか。
ちょっと早いんかな、15秒だったな。ログイン画面はない、だからログイン画面をいちいち出ないように設定した、うん、15秒
ね。え、俺が測った時はさ17だったんだよ。早いなって思ってたんだけど、ちょっと悔しいねこの2秒の。
MacBook Pro とエアを新しいモデル比べると、うん、エアのが早いんだって。
あ、そうなの。
なんかプロの方が早いっつイメージがあるじゃん。でもなんかね、うん、エアの方が早いらしい、
うん、だってさ俺のエアですがコア通量ですが20秒くらいかかんないぐらいで再起動すっからね、うん、
再起動はエアのが早いっつってたな。今日 YouTube に動画載ってたな、あの比較してるの何個も見たけど、 どれもがエアのが早いって出てた。
そうなんだ。まあ、この再起動早いっていうのはいいんだけど、うん、ほとんど再起動なんてする機会がないんだよね。
あんまり
恩恵ないっちゃ恩恵がないんだけど、
あ、でもさ蓋閉じといてさパタッて開けた時にもう立ち上がり早いじゃん結構、うん、
あ、それは早いね、うん、それは早い、
うん、
今のところ1秒ぐらいで戻ってくるよね。
戻ってくるね、
パッとくるよね。
前の17インチがさライオンにしてからさ蓋閉めてでパカッて開けると、うん、戻らないっていうか帰らぬ人になっちゃうんだよ。画面真っ暗のまま。
たまにあるね、
うん、再起動しなくなってたの。あのライオンより前の時はそういうこと一回もなかったんだけど、うん、ライオンくんになってからなんか帰らぬ人になっちゃうんだよ。で真っ暗のままの画面で今はね15インチレティーナモデル、これはねそういうことないね。
パッと帰ってくるね、
うん、帰ってくるね。
とにかくキビキビですよ、キビキビ
早い、
うん、何するにもね、うん、俺がついてけてないって感じ。もうちょっとゆっくりでいいのにっていうさ、うん、なんか今までの感覚でこう起動させてさ、うん、起動してこうあーってこうなんかこうサカサカこそってこう準備してしてから、うん、はいどれやるかみたいな感じだったんだけど、うん、それがないからね。
あとさスピーカーの音がさ今までより良くなってないこれ。
どうなんだろう、ね、なんかね
最初改良されてるっていうのを知らなかったんだよ、うん、で、うん、音がすごい綺麗になってんなーっつってびっくりしたんだけど、うん、調べてみたらねやっぱ改良はされてるみたいだよ。
そうそう
若干、うん、
改良はしたって言ってたんだけど、 俺のその音に関する感想としては、うん、若干前俺が持ってるパワーブック、あ、 MacBook Pro に若干なんか音量が小さくなってる。
あの後ろ側からノイズが出るのを抑える働きをするって書いてあったんだけど、これさ内蔵でデュアルマイクもついたらしいんだよ。
あ、多分ノイズキャンセリングのマイク。
そうするとフェイスタイム時とかにすごい役に立つんだけど、今度さマウンテンライオンで音声入力が来るじゃん。
うん、
うん、その時にこのノイズキャンセリングがすごい役に立つんじゃないかと思って、
うんうんうん、
それはそうかと思って、
ちゃんとね綺麗に音声入力できるっていうことだからね、ノイズを除去してっていうこと、まあ、その辺 もう考慮してあるっていう、うん、でね、アップルのサイトにちょっとビデオがあったでしょ、
うん、
ファンの部分の紹介してもらったんだけど、うんうん、あれ見た、
うん、見た見た、
非対称になってるっていうの見た、
うんうんうん、見た見た、
これすごいね、
すごいね、
普通のファンってほら規則正しく羽が並んでる感じなんだけど、
うん、
それをやっちゃうとなんかあれなんでしょ、ノイズの元になるんで、はい、その羽をねこうなんか不規則な角度で並べてんだよね、ここまでこだわって、
すごいね、うん、
で実際ねこれファンが回る作業ってやったことある？
ない。
俺ちょっとやってみましたよ、
うん、
まあ、あの巷で言われるところのモニョルっていうやつ、
うん、
フランスのアプリを使ってやってみたんだけど、
うん、
CPU フルパワーで回すんだわ。
あ
ー、やっぱりその時はねさすがにやっぱりファーって言ってたね
ファーファー
ずっと言ってた、うん、フルに回転すればやっぱり音は出るけど、でもまあこれでも静かなのかな、やっぱりそんなにうるさいって感じじゃないんだけどね。でついでなんでこのフルパワーで回した時、
うん、
バッテリーどのくらい持つかっていうのもちょっと測ってみたのね、
うん、
一応これ7時間とか言ってんじゃん、
うんうんうん、
まあ、7時間だからこう少し、まあ、現実的に考えて3から4かなみたいな、
うん、
あんじゃん、
うん、
で CPU フルに回ってる状態、もう8コアがずっと 100% 状態みたいな、
うんうんうん、
その時でね2時間10分ぐらいでなくなったね。
あー、やっぱそんなもんなんだ。
でその他に普通にそのウェブを見たり、あと軽い作業っていうのかな、うん、だからだと実際シャロちゃんの感覚では何時間持つ、持ってるような感じする？
いやー結構5時間ぐらい普通に使ってるだけだったら持つけどな。
マジで？
だってさ朝フル充電しといて、うん、あ逆か、使い切ってから充電して一晩使ってから4、5時間は働いてると思うんだけどな、正確にちょっと見てはいないけど、
俺の感覚でいくとね4時間持たねえなっていう感じがする。
マジで？
うん、
まあ作業の内容によってだいぶ違うだろうからね、
うん、でもあれだよ軽い作業だけなんだけど、
うん、でも4時間、まあ5時間は持ってねえのかな、でも最低でも4時間は持ってんな。
あ、そうか、うん、じゃあ俺全体的に外れなんかなこれ
そこも不具合みたいな、
あんまり思ったほどバッテリー持たないなと思って見て、その辺ちゃんと時間まだね、正確に測ってないんだけど、うん、レティーナ買った人どうなのかなと思って聞きたいんだけど、でただバッテリーの充電早いよねこれ。
早い、なんかすぐいっぱいになっちゃうもん、
すぐ緑色になってるよね、
うん、あとさ端子関係が変わったじゃん、
うん、
であの HDMI 端子があった時に、
うん、
全然ピンとこなかったんだけど、
うん、
よくよく考えてみると、
うん、
これ HDMI のケーブルを直接つなげることになったっつことじゃん。
そうだよ。
ってことはそれこそプロジェクター持っていかなくてもそのまま家庭のテレビにつなげるわけじゃん。
そうだよ。
これに後から気づいて狂気乱舞したうわこれポップコーン見ながら、それこそポップコーン食べながらアニメ見れるとか思って。
そうだよ、
友達にそのまま持ってってケーブル一本持ってきゃいいんだと思って。
そんなにしてまで見たいんだ
見たいっていうか今気がついたんだよ
友達ん家に持ってってまで見たいんだ。
見たい見たい、 いや友達に見せたいんだ。
ああなるほどね、
うん、
あんまりねそういう人に見せたいほどのものってないからそれちょっと
あの、ね、世界の名作アニメとか友達と見ながら涙したりとかやれるじゃん
HDMI ってさ皆さんご存知かもしれないけど、俺脱テレビの人なんで、
ああそうか、
ディスプレイポート、サンダーボルトか、サンダーボルト使えるモニターなんてそうそう売ってないからね、
うん、
HDMI あればまあ 人んちのテレビにもつなげれるし、うん、外部モニターにもつなげれるし、うん、今プロジェクターもなんか HDMI でできたりっていうのもあるみたいだけどね、
うんうんうん、
これあるとやっぱり便利は便利なのか。
便利だよ。いかに荷物を少なく持っていくかってことだよ。
うんうんうん、うんうん、なるほどね。であとは意外と俺の中でこのレティーナモデルは違和感なくしっくりきすぎちゃって、うんうん、でもとにかく早いのだけは確かだよ。
確か。あとさこれ別にレティーナモデルじゃなくてもいいんだけど、うん、このモデルにしてからマウスを一切使わなくなった。
あー今までマウス使ってたの？
マウスはガレ版でカット作業の時にあのニューニューニューって言って、うん、カットする作業の時に100超えるカットをするわけですよ。そうするとやっぱりトラックパッドだけだと厳しいんだよ、
うん、
だけどこれだったらね、
うん、
すごい軽快に動くから必要なくなっちゃったんだよ、うん、マウスを。マウス邪魔になっちゃって、でも今トラックパッドだけでガレ版のカット作業やってんの。とさやっぱりそのプロかエアかでだいぶ悩んだけど、
うん、
やっぱりプロのあのタッチね、深いタッチね、キーボード、
あキーボード
あー、うん、これはねやっぱりプロを使ってて気持ちいいんだよな。本当にねこっちでよかったと思って。多少自分のイメージよりは重たいって言ってたんだけど、
でもその、うん、実際の重さね、
うん、実際の重さは重たいけど、でもこのキーボードだけはやめらんないな。
まあ、さっきから俺あんまり興奮してない感じ伝わるでしょ。
伝わる、
うん、でも所有の満足感、
うん、
っていうのはねすっごいあんのよ。
あ
俺はこれいい意味で違和感がないって思ってるのね。
うん、
すっごく自然なの。このレティーナになったから何かさこうすごくうおーっていう感じっていうのは最初はあるんだけど、でもそれがすぐね普通のことになってこれが当たり前になっちゃう。で戻るとあれっていうぐらいな感じなもんで、
うんうん、
そのね何事もない平常心的なさ、
うん、
すんなり入ってこれてるっていうところがすごく満足感があって、うんうん、興奮はしてないんだけど、うん、その満足感もすごくある。
だからなんか余計なことをいちいち煩わされずに作業に集中できるような感じなんじゃないの、
う
ん、
そうそうそう、それはすごくある、
うん、
余計なストレスが全然なく
ないね。
あと何気にさこのウェブとか見てても、うん、ふと気がつくとあ字綺麗だなとかさ、
うん、
すぐ慣れちゃうからさ、うん、字が綺麗なとか画面ってさ、ただふと気がついた時に、うん、おやっぱこれすっげー綺麗だわみたいな、
うんうんうん、
その時にそのあこれでこれ良かったわって思う感
じ、うんうんうん、じんわりね、じんわりくるよ。
そのスペック的にはさ、
うん、
プロの現行モデルとね、うん、まあ、S かハードディスクかぐらいの違いでさ、そんなに、うん、性能的に変わるもんではないんだけど、
うん、
レティーナもさ iPad とかでやっぱり見慣れてたもんなんだけど、
うん、
やっぱり実際こうやって使ってみると一箇所一箇所がすごくこう洗練されてる感じがしてさ、
うん、そうだね、
どこにも手抜きがないマシン、
うんうん、すごい安心感もあるよね、
うん
うん、余計な心配はいらないって感じで、
ね、その値段的にちょっとお高いかなっていうのもあるけど、うん、その分安心感はすごくあると思う。
最初は悶絶したけど、なんとどうするどうするっつって、でも良かった結果はね。
今週にじゃあもう一回アップルストアに電話し、日曜日か祝日にでも電話して、うんうんうん、もうちょっと今回も粘ってみようかな、交換してくれ交換してくれ交換してっつって、うん、粘ってみようかな。
あとさ一番みんなが知りたかったと思うところってさ、
うん、
要するにレティーナ対応してないアプリ、う
ん、ああああ、う
ん、これでにじみがどのぐらい出てんのかとか、まあ、ぼやけてんのかとか、うん、その辺がちょっと知りたいと思うんだけど、これはどうだった？
あこれね、
うん、
あのアプリケーションのとこのね情報を見るってすると、
うん、
解像度で開くっていう項目があって、
うん、
そちらチェック入れていただくと従来の解像度っていうのかな、
うん、
従来の開き方をするんで、
うん、
すると大丈夫。それがやってないとちょっと滲んだ感じになるのもある。ツイッターかな、
うんうん、
Mac、 これが最初、うん、なんだこりゃとか思ったんだけど、
うんうんうん、
解像度で開くっていうのを選んでやったら従来と同じ表示に変わったので、
うん、
で問題ないです。どこも
まあ、いくらにじむとかボケるって言っても今までの MacBook Pro ぐらいには見えるから、
そうそうそうそう、
実際にはそんな問題にならないと思うんだよね。実際ね
そう、あれレティナと比べるからダメなんだよね。
そうそうそうそう、そういうこと。
今までのパソコン Mac と比べて見てもらえば全然変わりないっていうね。
そう、個人的には十分綺麗だと思います。
んそう、シャロちゃんずっと言ってる通り、うん、その色がはっきりしてるっていうところは、
うんうん、
そのまんま、ね、引き継がれてるような気がする、
うんうん、
見やすいよね。
あとさ、夜袋なんかバッチリだったよ。
対応してんの、うん、レティ。
いや対応してんだと思うんだけど、バッチリだった。
続々ねレティーナに対応したっていう。
あと意外とすげえなって思ったのが、アイカルがレティーナなわけじゃないですか、うん、これただのアイカルがスーパーアイカルみたいになってきて、なんか全部をスーパーをつけたくなるような、
うん、
スーパーアドレスブックみたいな、なんか違ったものに見えるわけだよ。それ綺麗だから、すげえ
この字が綺麗なのってやっぱりいいね。
違う、本当に
印刷物より綺麗なんじゃないかな。正直さ、印刷物ってティーナが出てきたから改めてこう印刷物見てみると、うん、印刷物って大して綺麗じゃねえんだよね。
あ、そっか、うん、
こう印刷っていうかデザインとかやってる人に聞いたんだけど、
うん、
印刷物の写真なんか汚ねえからって言ってたもん。
うんうんうんうんうんうん、
ちょっと近くで見たら点々点々すっげえ若っからねとか言われてさ。
でさ、アップルのさ、このモデルの紹介してるところにさ、プロのためのマシンみたいなことが書いてあったね。プロの仕事をするための MacBook Pro みたいな紹介が書いてあったね。12年前にそれはもう言ってんだけどねみたいな。
実際さ、実際今回の MacBook Pro レティーナはさ、うん、これは完全にプロモデルだよ。プロモデルもしくはご祝儀モデル、どっちか、
うん、デコニコ版シャロニレティーナぐらいのね。
そうそうそうそうで、ご祝儀で買って今思ってるのはやっぱり持て余してるんで、やっぱりプロの仕事をやりたいなって思ってる。
作業の内容を考えなくちゃいけないね、この場合ね。
そう、うん、でこの間ちょっとチロチロっとこうシャロちゃんには言ったけど、うん、あのカメラ買うかみたいな。
あいいねいいね、
一眼レフ買うかみたいな。
この MacBook Pro レティーナモデルがあることによって自分の生活スタイルが変わっていくわけじゃん。
そう
ね、ここがすげえんだよ絶対絶対に。
あれでしょ、レンズ沼っていうのにハマるかって言われるようになるんでしょ、うん、レティーナを
買うと。買うとハマっていくよ。
そういうなんかフルで使えるものがないと、
うん、
持て余すよね、うん、一番手っ取り早いのってやっぱり写真なのかな。
写真だね、うん、写真だね。
やっぱり動画とかなるとなかなかね、うん、準備とかね大変だけど、写真だと一人でもこう気軽にMacBook Pro 本体だけでも値段がかかるのに、これを買うことによってやっぱりカメラが欲しくなったり、うん、動画やってみたいからビデオカメラ買ってみたくなったりとか、この性能をフルで発揮するにはそういう重い作業をやらせないと、
うん、
もったいないなっていう感覚
もったいないね、うん、
買いたいなって思っちゃってるんだけど、
うん、
買ったことによってちょっと予算もないしなみたいな、うん、
中古のカメラを買ってまたそれが不良の、初期不良とは言わず不良のモデルだったっていうところで今日のオチにしていきましょうか。もう語り尽くしたことない。
うん、俺が、まあ、今回ねいろいろ初期不良とかねなんか言ってくけど、うん、まあ俺自身ねアップル製品を買ってきて、
うん、
まあ、今回初めてですよ。
あ、はいはいはい、
そんなにね深刻な初期不良なのかどうかっていうのもちょっと怪しいところもあるからね、
うんうんうんうん、
またまたこのドライバーの方の、うん、当たり具合が悪いのかもしれないしね、
まだはっきりした原因も分かんないしね、
うん、俺はねそんなにネガティブに考えてないし、
はい、
まあ、なんならこのまんま、ね、これ使っててもいいんだけど、まあ、ネタ的には交換してもらった方が面白いのかなっていうぐらい
そうだね、うん、
なんで、まあ、ちょっともう一回電話してみようかなってそんな感じかな。
はい、わ、うん、かりました。まあ、うん、こういったところでですね 119Mac の方は、まあ、ざっとやってきてみた感じなんですけど、うん、欲しい方はねやっぱり、うん、あのおすすめしますよ。
これはね
いいモデルですよ。
アップル好きなら買ってもいいんじゃないかな、
うんうんうん、
で純粋にね Mac を仕事の道具として見てる人たち、うん、見てる人たちっていうのも言い方悪いけど、
うんうん、
純粋にツールとして使ってる人たちは、うん、まあ普通の MacBook Pro とかね、うん、Air とかがいいのかもしれない。
そうだね、
アップル好きならレティーナでもいいのかな。
そうだね、
うん、思います。
はい、まあ、そういったところでまとめていきました。はい、それでは今日はこのぐらいで終わりにしていきましょう。